魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルパグルメ。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。6月は雨のシーズンということで、久留米の防災というシリーズで、今日からお送りをしていきます。ゲストはこの方です。
はい、こんにちは。久留米市役所総務部防災対策課の湯口と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。久留米の防災シリーズ第1回のテーマは久留米の梅雨です。久留米といえば大昔から水害と向き合ってきた歴史があります。まずはこれまで起きてきた梅雨時期の災害について教えてください。
まず久留米の川といえば筑後川が思い浮かぶと思いますが、今でこそきちんと堤防が整備されまして、久留米市民の癒しスポットということにもなっていますが、昔から別名筑紫二郎とも言われ、日本三大暴れ川の一つとも言われてきています。その筑後川の歴史は古いのですが、大きな水害の一つが私たちの祖父や祖母からよく聞かされた昭和28年の大水害だと思います。久留米市でも至る所で堤防が決壊しまして、橋が流されたり、町中が水に浸かったというふうに聞いてます。ちょうどここの六ツ門のシティプラザがあるところは、昔井筒屋デパートの前身の朝日屋デパートがありまして、1メーターぐらい深いところで3メーターぐらい浸かったというふうに聞いたことがあります。
おー、なるほど。実は私は広報を担当してるんですけど、役所でね、
はい、
まあ、今広報久留米って言ってますけど、昔は市政久留米というタイトルで広報誌が出てまして、それの創刊が昭和28年なんですね。ちょうど水害の年で、その創刊第6号でこの水害の特集がされている。すごいんです。タイトルをね、一面のタイトルで水魔荒れ狂う、水に魔物の魔ですよね、水魔荒れ狂う、大式再建を誓うという久留米市長の当時のですねコメントが載っていたり、見開いた2面3面で未曾有の水火、恐怖の町ということで、まあ、水に浸かった町の写真だとか、それから、橋に、鉄橋かな、これは鉄橋に、材木が引っかかってる写真だとか、避難をなさっている、まあ、当時の市民の皆さんとかの、まあ、非常に生々しい写真が見て取れますね。すごいなんかこう迫力があるというか、詰まるものがあります。
今じゃ考えられない写真ですね。
すごい写真が残っているなと思っています。で、筑後川は河川事務所のページなんか見ますとですね、三大水害というのがあって、これが明治22年、大正10年、そしてこの昭和28年と、この3つが三大水害というふうに言われていて、でこの28年のやっぱり水位、こう瀬の下町の水位なんですけれども、9メートルを超えていて、最もこれが大きな水害だったというふうに言われていますね。まあ、最近も水害起きてますけど、はい、最近、記憶に新しいものと言いますと。
そうですね、最近で言いますと、まず私がこう記憶しているのは平成24年の7月に続けて2回豪雨があったことを、はいはいはい、記憶しています。この時はいろんなところで山崩れが発生してですね、
田
主丸のワイン工場で大きな山崩れがあったのを記憶しています。
私農政部だったので、
はい、
復旧ものすごく大変だったのを覚えてますね。
その時は高良川の堤防がですね崩れまして、市の職員全員集合をかけられてですね、はい、近くの小学校で雨の中土のう作りをしたというふうに。
それもあったね、
はい、ありました。でそれから次に記憶の新しいものとして、一昨年、一昨年の平成30年7月豪雨がありました、うん、この時は市内の総雨量が460ミリ、最大時間雨量が 71.5 ミリということで、大雨特別警報が発表されました。でこの時は筑後川の水位がかなり上昇しまして、筑後川の支流に逆流をし始めまして、多くの支線ですね、筑後川につながる支線で内水氾濫が発生しまして、約1600件の浸水被害が発生しています。でそれからさらに去年ですね、昨年の令和元年 には7月と8月に2回豪雨がありました。7月の雨はですね、線状降水帯というのが発生した影響もあって、20時間の量が 335.5 ミリ、最大時間の量は90ミリと観測史上最高の記録的豪雨でした、うん、で立て続けにその1ヶ月後の8月にも、24時間時間雨量が、330ということで、これは8月における観測史上最高を記録する豪雨でした。
へえ、ここ数年観測史上最高というのが続いてるんですけど、はい、それってどんな状況でそうなってるんでしょうかね。
そうですね、ここ数年の異常気象については、まあ、久留米に関わらずですね、日本全国世界的な問題だというふうに思ってます。で、気象庁でも、まあ、いろんな専門家の方が原因について研究していますけども、まず一つは地球温暖化が大きな要因と、ね、はい、いうふうに言われてます、うん、はい、ただ一概に、まあ、地球温暖化と言いましても漠然としてますけども、まあ、例えばこう天気のいい日に水たまりがすぐ乾いてしまうように、地球の温度が高いとですね、やっぱ海水が蒸発してたくさんの水蒸気になってしまうんですよ。で、そしてその梅雨前線ですね、梅雨時期のその気圧と気圧の谷間に流れ込んだその水蒸気を含んだ空気がですね、冷気に一気に冷やされてこう雨を降らせるというのが梅雨時期の状況です、
うん、
で年々この水蒸気の量が多くなってきていることがですね、異常気象を起こす原因の一つだというふうに言われています。それから最近よく線状降水帯という言葉を皆さんもよく聞かれると思うんですけども、はい、
聞きますね、
はい
はい、
これは特にその激しい雨を降らせる積乱雲という雲が線状に発生するものになります。で、この線状降水帯というものの発生のメカニズムは、まあ、ある程度解析をされているんですが、その予測についてはですね、気象庁のスーパーコンピューターというすごいコンピューターがあるんですけども、それをもってしても予測は現状は難しいということで気象庁の方が言っておられました。
まだまだ自然の力は人の力を超えてるんですね。そうですね、なかなか難しい、はい、どんどんどんどん雲湧いてきますもんね。
そうですね、もう
あの天気図見ててもね、
はい、
でですよ、で筑後は以外でも他にいろんな川があって、
はい、
で、土地も山があったり、
はい、
平野があったり、
はい、
いろいろこう高低差もあるじゃないですか。そんなのって天候に影響とか特色が与えたりしてるんですかね。
そうなんですよ、坂本さんのおっしゃられます通り、その久留米市には大きな山やたくさんの川があります。で、自然豊かな町である一方で、まあ、その分危険もたくさんあります。まず山については皆さんもご存知の通り、久留米には箕面連山があります。福岡県の調査によりますと、その箕面連山には勾配が急な地形ということです。で、その地質についてはですね、剥がれやすいシート状の構造のものだったり、風化が進むと軟質化、柔らかくなるといった特徴があるようです、うん、ですので集中豪雨が発生しますと土石流、地滑り、急傾斜地の崩壊などが発生する可能性が高いということです。
あ、ちょっと怖い気もしますけど。
そうですね、
はい、川はどうですか。
川についてはですね、まあ、先ほどもお話ありましたけども、久留米市には国が管理する一級河川の筑後川、それと筑後川につながる多くの中小河川があります。で、勾配が急なその箕面連山ですね、いや山間部から流れ出た雨水が勾配の緩やかな平野部に流れ出てですね、耐水、要は溜まってしまうという、浸水が起こりやすい地形というふうに聞いています。
なんか起こるべくして起こったところもあるのかなと思いました。
はい、
井口さん、ありがとうございました。久留米市では大雨が降った際の危険箇所を詳しく確認できるハザードマップを公式ホームページでもご覧いただけます。緊急速報メールやドリームス FM の緊急告知防災ラジオなどで避難情報や災害情報を発信しています。大雨に備えて防災意識を高めていきましょう。今日は歴史とか梅雨時期の久留米の状態を教えていただきましたけれども、次回はそのための私たちの備え、大雨への備えをテーマにお届けします。井口さん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今 今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。